あなたの友人があなたを裏切るようなことをしたからといって、あなたは友人の悪口を人に語ってはならぬ。長い間の友情がゼロになるから。バイ、シング。カラーデイズハイスクールアットポッドキャスト。この番組はボイスブログ、ケロログ、ライブドア、ネトラジ、ヤフージオシティーズの提供でお送りします。はい、ということでどうもこんにちは。2009年9月27日、夜、午後、9時11分頃収録、カラーデイズハイスクールワーカーです。はい、ということで今日は17時間目かな。はい、まあというわけで、まあシルバーウィークも終わりね、また今週も始まりですよね。9月もね、まあ、最終第5週ということですね。まあ今月も大変でしたね。テストから始まり、まあ予約終わろうとしてますが、まあ皆さんいかがお過ごしでしょうかね。先日、9月22日、火曜日に行った、カラデザイスクールの、一日中カラデザイスクールのネットラジオ。まあ僕の仕様とちょっとあって、とかいろいろちょっと用事が急に出てしまったりとかして、第2部までしか放送ができなかったんですけども、まあ皆さんね、聞いてくださった皆様、本当にありがとうございました。はい、まあね、長期休暇もね、まあ長期休暇じゃねえよな、シルバーウィークですけど、まあまあちょっとした連休だったのでね、やってましたけどもね。リスナー数も相当、まあね、長い時間やったことだろうとは思うんですが、といてですね、すごい、聞いてくださった方多かったななんて思ってます。本当にありがとうございました。はい、というわけでですね、まあまた力を入れ直してね、ここでまた気持ちを切り替えて、まあ、やっていこうという矢先にですね、我がに再び5連休というものがやってくるんですよ。はい、というのもですね、今日、9月収録してるのが9月27日なんですけども、まあ、28、29、30と月火水と、まあ、普通に授業があるんですね。はい。で、まあ、このうち29日が5時間授業で速攻帰れるんですけどね。はい。という感じであるんですが、実はですね、10月の1日から5日まで、なんかまた5連休なんですよ。はい。というのも、ちょうど電気と工事の入れ替えっていうことで、学期間休業ということでですね、また5連休が入ってきます。はい。で、まあまあ、今日の本題ではないんですけど、まあ、あんまりね、若に連休を与えるとですね、若が萎えるんですね、すごく。こう、休みをうまく使えてないからなのかもしれませんが、すごい萎えちゃうんだよね。まあ、だから、この間の連休の途中でネットラジオなんかやってしまったんですけどね。まあ、今回5日間っていうのは、祝日とかの休みじゃなくて、普通に学校の休業なんで、まあ、よりつまんないんですね。普通の平日を過ごさなきゃいけないんで、木金は。はい。で、まあ、土日は普通の休みですね。はい。というわけで、また休みが来るということで、1日、2日、3日、4日、5日と、そうだよね、5日までだよね。そうですね、火曜日からまた後期の始業式があるので、みたいな感じでね、かなり休みがあるんですね。だから、まあ、非常にね、リズム崩しやすいんですけども、まあ、なんとかね、ここはやって乗り切ってね、有利に過ごしたいと思います。次の5連休は有利に過ごしたいというふうに思っています。はい、というわけなんですけども、実は今日ですね、9月27日日曜日、実はですね、私またですね、ちょっと吹奏楽関連で、ちょっと遠出しました。大した遠出じゃないんですけども、旭川で 行われた、北海道マーチングコンクールフェスティバルコンクールかだよね、はい、をまた見に行きましたというね、なんともね、わかった大丈夫かって話なんですけども、行ってきました。はい、まあいろいろあってね、行きました。はい、まあ良かったかな、俺にとってもすげえ良かった感があるんですけども、まあまたここでね、いろんな人と再会したわけなんですが、まあこれの詳細に関してはいろいろ喋ることができませんので、まあ今回はこの辺で、はい、軽く触れていきましょう、触れておきましょう。はい、まあという感じで、今それ帰ってきたばっかりで、帰ってきたばっかりというか、もう帰ってきたから2時間も経ってないか、まだ2時間は経ってないけど、まあそんな感じで、帰ってきたばっかりなんですけども、はい、というわけで、まだ実は今日勉強ができてないんですよね、これまたこんなであります。はい、というわけで、こんなことは全然本題じゃないんです今日はね。はい、はい、というわけで、じゃあ今日本題早速いってみましょう。てかもう5分経ってる。はい、実は今日、まあタイトルから見てわかるとは思うんですけど、見学旅行の話をしようかなというふうに、シリーズで、まあ見学旅行行くまで、話していこうかなというふうに思います。はい、でまあまあ皆さんね、ご承知だとは思いますが、まあね、まあだいぶ前に見学旅行で長崎行くんですよねなんて言ってたんですが、まあすでに皆さんご承知のようにですね、まあね、転学したじゃん、転入したじゃん、うん、まあ、なんでまあ当然ね、行き先が変わるわけなんですよ。はい、もうね、九州上陸はどうやらないみたいですよ。はい、でまあ今手元にですね、見学旅行の日程というのがね、また新たに私の手元には回ってきたんですが、ね、多分これが標準っていうか、まあいわゆる修学旅行、見学旅行の、まあ北海道で言うと多分これが普通の日程なんじゃないかなーって、まあ本当にごく普通の日程にはなるんですが、まあ長崎行くとかそういうね、豪華客船クルーズに乗るとかそういうね、前がこう、とはまあまた異なる、まあごく普通の見学旅行になるわけなんですが、一応ちょっと日程を紹介しとこうかな。まあでも、まあそうね、まあ九州もちょっと行きたかったけどさ、まあそりゃまたね、まあそのうち行きゃいいんだよ。うん、というわけで、ルートが、変わりましたので、ちょっとだけ軽くお話しておきましょう。はい、出発日がですね、10月のですね、28日になるんですね。はい、水曜日ですかね。はい。うん、はい。じゃあちょっと話しておくか、軽く。まあ、朝ね、集合して、で、まあ、北海道にありますね。某空港、某空港、まあ、ある空港を出発いたしまして、羽田空港に到着いたします。はい。で、まあ、羽田空港に到着して、ここでもう一回飛行機を乗り換えて、広島空港まで行っちゃいます。はい。で、その後、まあ、広島のね、平和記念資料館っていうところに行って、まあ、それで一日は終わりですね。はい。二日目はですね、広島の平和公園に行き、そこから、新大阪まで新幹線で行きます。はい。で、その後、奈良公園、はい、奈良公園に行って、でその後で、まあ、薬師寺に行って、で終わりですね。はい、淡々と説明していきますね今日は。はい、3日目はですね、まあね、旅館出まして、清水寺に行きます。はい、でその後に京都近郊の自主研修ということでですね、まあ、僕らの班、まあ、班の会社はまた、後で話すんですけども、僕らの班はですね、清水寺を出まして下ったところにある、まあ、いろんなお店を見て、その後、京都駅に行き、京都駅前に行き、東本願寺に行き、なんだっけな、京都タワーに行き、その近くで昼食を取り、その後また京都駅から金閣寺に行き、金閣寺に行った後にまた京都駅に戻り、京都駅周辺で、まあ、お買い物しようというプランです。 ですね、はい、でその感じでホテルに戻るという感じです、はい、4日目、はい、ホテルから出まして京都駅を出発しまして、またここ新幹線で東京駅まで移動します。で東京まで行ったらまたここで東京の自主研修が待っております。はい、東京の自主研修はね、まず皇居に行って、その後でねどこだっけな、まあ、どっかに行き忘れた、ごめんなさい。でその後ねちょっともう一箇所どっか行くんだったけどちょっと忘れちゃった、ごめんなさい。その後に、まあ、渋谷行き、その後ねどこだっけな、お茶の水に行き楽器ストリートを見て、楽器をちょっとまあ見て、その後秋葉原に行き、秋葉原に行き、秋葉原に行き、秋葉原に行き、なんか今リスナーのねところからなんか、ね、若メルキさん行くんですかっていう質問が聞こえてきそうなんですけども、はい、断言します、行きません。行くわけないでしょ、見学旅行ですよ、行くわけないでしょ、制服で行くわけない、行くわけない、行くわけない、絶対行きません、行きませんよ、はい、もう普通に iPod とか見てますよ、はい、はい、そんな感じで、まあちょっとね、若干興味ありそうなところに行き、で、まあいろいろ見て、で、ホテルに戻ると、はい、5日目、5日目ですね、東京ディズニーランド、ね、東京ディズニーランドに、まあ一日で遊ぶと。で、その後、まあ夕方ですね、羽田空港を立ち、北海道某空港へ行き、まあ学校に着くという感じの日程になっております。はい。ということで、行くのがですね、東京、大阪じゃなくてごめんなさい、大阪じゃない、まあ関西、まあ中国地方ですね、に行き、みたいな、あと京都みたいな感じになりますかね、大まかに。まあそんな感じに、まあ、なっておりますね。はい。まあそんな感じです。はい。というわけで、はい。まあそんな感じの日程で、改めて見学旅行に行きます。改めてって別に2回目じゃないよ。はいはい。まあそんな感じなんですけど、もう、まあね、こっちに移ってきて、まあ1ヶ月以上は経ちましたが、はい、まあさ、まああと1ヶ月もないうちに、1ヶ月もないうちにっていうか、ちょうど1ヶ月後ですね、もう1ヶ月切るんだ、明日で。へえ、早いよ、なんか、1ヶ月後にはもう、なんか旅立つらしいですよ、ね、はい。という感じでね、なんかすげえ話とかももう進んでて、まあ実はね、今月テスト終わったあたりからですね、自主研修の、まあ、さっき申し上げたプラン通りの計画をね、実はずっと立ててて、で、まあこの間締め切りでちゃんと締め切り間に合うよう提出はしたんですが、まあ、自主研修ね、そこそこね、任せてました、僕は行くところは。まあ、別にどこ行ってもいいやと思ってて。で、まあ、って言ってたら、なんか大体若の行きそうなね、なんか行きたそうなところに行くというプランになってて、ああ、よかったな、無事で。なんか変なところ行かなくてよかったな、なんかって思ってます。はい。という感じで。自主研修の方もね、無事日程が決まり、日程とかプランが決まりですね。満了でね。はい。よかったよかった、っていう感じなんですけども。まあね、前の学校ではなかった。ね、飛行機2回乗る。はい。それから、新幹線に乗る。それから、東京ディズニーランドに行く、っていうことでね。東京ディズニーランドはね、小学校2、3年の時にね、1、2回行ったぐらいで、ません。だからまあ実質初めてみたいなもんだよね、まあ飛行機も多分そんなもんだろうなぁとは思うんですが、まあ大阪方面も行ってますけどね、はい、な感じで、なんかね、すげえなんか、まあ、今回の旅行に関してですね、まあ、旅行費がですね、 あの前の学校の見学旅行でそれで積み立てをしてたわけですよ。はい、それですね、あの返金手続きをしてるんですがですね、どうもねその返金っていうのがね、お現金の現金で返ってくるんじゃなくて、どうやらね旅行券で返ってくるらしいんですよね。で多分今10万以上じゃん、旅行券10万円分あってもね、まあ、どうしようもないわけですよ。もうだってその返金手続きが間に合わないから、こっちの学校の見学旅行費として使ってくださいにはならないんですよ。すでにこっちの学校のやつはですね、その旅行券はどうやら使えないっぽいんですよね。その旅行券がよく万が一今手元にあったとしても、現場でね入金しないとね、どうやら受け付けてくれないらしくてですね、あのまあすでに、こちら新たに、ね、こっちに引っ越してきた学校の、見学料は払ったんですが、現場で仕方なくね、まあ、この後帰ってくるであろう10万以上ちょっと値段がわからないんですけど、前の学校の見学旅行の積立金の旅行券はまあいらないよねって話で、その旅行券をどう使えばいいかってよくわかんないよねってか、旅行券って一応なんか賞味期限じゃねえ期限ってあるんだっけ、なんかあるのかな、だって1年とか使いなさいとか言うと10万円旅行券あってもしょうがないじゃないですか、ぶっちゃけねこのご時世もうどうすんのって話なんですけど、はい、まあ、そっち方面もいろいろ困ってるんですよ。というわけでですね、まあ今ちょっとなんかブツブツ声が聞こえてきましたけども、多分気のせいです。はい、で実はね、この泊まるときにね、実は1日目1人なんですよ、部屋が1人で部屋寝るんだよ、ちょっとねないよねって感じで、2日目はね男子全員なんですよこれが。はい、で3日目4日目はね3人で寝るって言って、もうあのホテルの部屋割りももう決まってます。はい、なんか随分話早いなとか思ってましたけど、ね、ホテルの部屋割りも決まりで、バスの座席も決まり、もうすげえもうあと決めることねえんじゃねえのってぐらいもう結構順調に決まってるんですけども、このね、うん、すげえで、ね、すげえ大変です。まあ頑張るよ、頑張るけどさ、まあ、本当にこの先どうなるかマジわかんねえよねってところで、頑張りますけどね、ちょっと行ってきます。はい、というわけで、はい、まあね、実は半編成というのがちょっとね、さっきからちょっと話し忘れてたんだけど、大体さ、この自主研修とか、ね、自由行動の半締めっちゅうのはさ、まあ、クラス全員で、じゃあ決めまーすになって、まあさ、それが決めてたのがね、ちょうど見学旅行じゃなくて、定期テストの終わった次の日ぐらいだったわけですよ、多分。記憶にないけど、あんまり。はい。で、まあ、決めたわけなんですがね、まあ、ね、まあ、これもしまあ、あの学校だったら多分ね、俺が率先して、ああ、俺とやるやつ、誰的なね、ちょっとね、多分、みんな、うん、多分誰かしらを捕まえて、俺は班を作ってたと思うね。うん、ただ、こっちに来て、まあ、いきなりね、俺が班を自分から自ら作るというのは非常に考えにくいわけですよね。まあ、ありえないよね。で、まあ、放っておいたらですね、よくありがちなパターンではあるんですね。まあ、残り物班になったわけですよ。はい。なので、結果ね、結果別にこの班で別に良かったなっていうふうにも、まあ、思うんだが、まあ、ただね、やっぱりどの班にもね、まあ、ちょっとね、くせ者っていうのがいるわけですよ。若がくせ者だって、余計な、失礼な、失敬な、うまいことやっていけばなんとかなんじゃねえの、そういうのもとか思ったり思わなかったりね、こんな感じでなんかちょっとね、班の方も決まり、まあ班に関してはね、4分のごめん失礼、あ、そっか、4分のか、4分の3は満足してます。はい、っていう感じで、はい、でですね、リスナーさんに実は一つだけ まあリスナーさんにとってはもしかしたら嬉しいかもしれないお知らせが一つあります。まあ若いよとな、そんなお前の思い出話なんか後で聞いても大して面白くないんだからね、物をよこせという人もいるでしょう、リスナーの皆さんには。まあそんなね、まあ、物欲の多いリスナーさんのために今回太っ腹、企画をやります。はい、はい、じゃあ言いますよ。和歌見学旅行2009、リスナー全員に絵はがきプレゼントという、まあ、企画をやってみようというふうに思います。はい、というのもですね、実はこれちょっとだいぶ前から温めてはいた企画なんですが、まあリスナーさんにですね、なんかお土産をやりたいなと思って、ただなんか物を送る、なんかお菓子とか送るってなると、まあ、送料かかるじゃないですかね。そうなったら俺の負担が大きいし、でもそういうものになってくる、しかもね、多分抽選で1名様にとかになると思うね。まあそれもそれでいいんだけど、確率論から言うと多分全員に何かを一つ物を与えてくれた方が結構嬉しいわけですよ、リスナーさんとしては、っていう多分気持ちがあることから、まあ安いプレゼント、でも安いお土産みたいなね、ね、不景気ですから若の財布もね、はい、安いお土産、ちょっと待てよって思って、そりゃ絵はがきって手があるなと思って、まあその土地土地でね、絵はがきっていうか場所場所でもね全く異なりますから、あ、これならいいんじゃねと思って、企画しました。はい、まあ切って50円切って貼りゃいい話ですからね、早い話ね。あと絵描き多分1枚100何本だろう、まあいけるだろう、これならこれならいけるだろうと、というわけで、リスナーさんにお土産は、絵描き、しかもリスナー全員に、はい、というふうに企画しました。はい、というわけでですね、リスナーさん、あなた、はい、今ね iPod iTunes、他いろんなソフト、あとボイスブログのウェブページから、聞いてくださってるあなたに、プレゼントします。絵はがきを。はい。いうわけで、あなたにプレゼントいたします。はい。あのですね、というわけで、公式ホームページの方に、公式ホームページ、あとボイスブログ、あとはこのポッドキャスト、この今回のポッドキャストの説明文のところにですね、応募フォームの URL が書いております。はい。で、多分公式ホームページにはバーナーで貼ってあると思います。バーナーじゃなかったらごめん。で、トップページに書いておくので。はい。で、ボイスブログの人はですね、左側のメニューバーの目安箱の下ぐらいに多分書いておくと思います。はい。というわけで応募フォームから、ご応募ください。まあいろいろごちゃごちゃ書いてもらいたいことはあるんですが、大まかに言うと、ハンドルネームをまず書いてください。なんか絵が得意のにハンドルネームって思うかもしれませんけども、受付の時にですね、ハンドル本名ではなく、万が一メール送り間違えたら困るので、俺の手続きミスでハンドルネームを取り扱って、受付の時は使います。ですのでハンドルネームを忘れずに書いてください。それからもちろん、本名、はいね、絵はがきにね宛先となる本名、それからご住所、ね、郵便番号、はい、それから確認するためのメールアドレス、はい、使えるメールアドレスお願いします。はい、フリーでも構いません、全然、はい、メールが送受信できるものであればいいです。メールアドレス、はい、それからですね、これは応募フォームの中に書いてあるんですが、どこから絵はがきを送ってほしいですかっていうのがあるんですね。で、多分ですね、このどこからっていうのは多分広島と奈良と京都と東京と東京ディズニーランドっていう選択肢、あとおまけとして北海道っていうのがあるんですね。まあ まあそこら辺に住んでるんで、北海道にあまり行ったことないから北海道の絵はがきくれっていう人もいるかもしれませんので、一応これの枠も用意しました。まあいたら買いますけど、はい。で、あとおまけとしてもう一個、我がオリジナル絵はがき、これはですね、俺が旅行中に撮った写真を後でこっちの帰ってきてからパソコンで編集して、で印刷したものっていう風に予定はしております。はい。で、まあ何種類か、あとはもうどれでもいいからとりあえず送ってくれっていう選択肢もありますけどね、はい。っていう、まあいろんな選択肢があるので、この中からどれか一つを選択して、ください。それからどんなメッセージを書いてほしいですかっていう、ところもあります。これはね、例えば今受験生でね、受験勉強頑張ってるね、我がに応援エールを送ってほしいね、我がの直筆で、汚い字だけど多分ね、いやそこまで汚い字もないかもしれないけど、まあ汚い字ですよ、はい。はい、ということで、応援メッセージが欲しいとか、あとはなんかね、恋愛常習みたいな感じでね、なんかこの人とうまく付き合いますように的なね、その七夕じゃねえかってね話にもなるんですけど、まあとにかくですね、絵はがきのところに書いてほしいメッセージ等々があれば、希望があれば書いてください。その希望に沿って書いていきたいというふうに思ってます。はい。はい、で、まあ特に、そこの部分、まあ別に何書いてくれてもいいよっていう人は、まあ俺がまあまあ、考えて書きます。はい。まあ、もしかしたら俺がそこの現地で、ね、なんか思い出話なんかを書いちゃうかもしれませんね。はい。という感じで、それらを書いてください。はい。うん。まあ、そんな感じかな。はい。で、この企画は、応募してくれたリスナーさん、方、全員に、当たります。漏れなく全員に当たります。保証します、多分。まあ、ただしだ。まあ、確率論から言うと多分20人以上は来ないと思うんだよね。うん。下手したら10人も来ないとは思うんだけど、この企画、もしかしたらね。もし、万が一20人以上来たら、もしかしたら抽選ってことになるかもしれないけど、確率論から言うとね、20人も多分応募はしてこないと思うの。で、まあ、なんか欲しいなーなんてなんとなく思ってる方、応募してみてください。とりあえず応募してみてください。多分、ほぼ 100%、あなたの手元に、わかんない、手がかりが届きます。はい。はい。で、今回の応募方法ですね、HTTPS か。ごめんなさい。SSL、セキュリティね、がっちりしてるところで、応募方法を作っております。ので、安心して、ご記入ください。また、今回、この応募フォームに書き込んでいただいた個人情報は、今回のこの企画で使用するほか、メールアドレスの方にはですね、今後のカラーデイズハイスクールの、まあ、例えばネットラジオの案内とかさ、まあ、こんなこともやるよっていう、なんか、イベントみたいなことがあった時の、まあ、連絡ツールとしてメールアドレスはちょっと使用させていただくかもしれません。はい。が、それ以外の用途では一切、使用しません。また、本名と、住所に関しては、絵はがきの発送終了後、削除、私の方でコンピューターの方から削除させていただきます。はい。ですので、あと、また第三者に、公開することは、まずありません。一切ありません。安心して、ご応募いただければなというふうに思います。はい。というわけで、まあほぼっていうか、多分確実にリスナー全員に当たります。若の絵はがき見学旅行プレゼントということで、ぜひぜひ、あなた応募してください。はい。で、毎度のこと言っておりますが、こういう企画にね、まあ、立てては置くんですが、万が一、誰も応募してこなかった、あるいは、まあ、誰も応募してこなかったんですね。はい。場合に関しては、この企画、一切なかったことになってスルーされます。はい。ですので、頼むから送ってくれ。はい。で、締め切りがですね、10月の、ちょっと待てよ、10月の、 21かな、はい、10月の21日10でね、多分締め切りをね、応募フォームさっき作って設定したんですけど、22日の午前0時00分までです、確か正確には。はい、10月22日の、午前0時00分までに、応募フォームから送信してください。はい、でですね、この応募フォームをに記入して送信していただいた後すぐにですね、多分受付しましたっていうメールが来ます。はい、でそのメールを見て、内容をちょっと確認してください。まあ、この後のスケジュールとかも、そこには書いてあります。で、実は2通メールが来ないと、絵描きが届いたことにならないんですよね。で10月の24日、締め切りが終わった2日後ぐらいにですね、若が、お一人お一人にですねメールを送ります。そこで、発送しますっていうメールが届きます。はい、でそのメールが来た人は、絵はがきが届きますが、万が一、応募したのにそのメールが来ないっていう方が万が一にも手続きミスでね、バカの手続きミスで起こるかもしれません。で万が一届かなかった場合は10月の26日までに、若の方に連絡してください。はい、まあね、リスナー全員に当たると言ってるのになんでメールが来ないんだって話なんですけども、24日にメールが来ない、バカからメールが来ない場合は、もちろんバカの方にご連絡くださいっていう、まあ連絡先とかもとうとう、応募フォームから入力していただいた後、すぐにバカの方でメールが送信されますので、まあ詳しくはそのメールの内容を確認ください。うん、とにもかくにも応募してみてください。はい、まあ、若もちょっと初めてやってみる企画なんで、ちょっとわからないですか、初めて、ネット上、ね、ではなくて、ね、こういうなんか何アナログ的な、ね、やり方でリスナーさんと触れ合える、まあ、チャンス一つのチャンスかなっていう、まあ、初めての試みですので、ぜひぜひ応募してみてください。確実に全員当たります。はい、多分。はい、というわけで、リスナーさんにプレゼントのお知らせでした。というわけで今回これで終わりましょうか。はい、でまあ、今後も、和歌の騎乗旅行その1とかその2とかその3みたいな感じで、その3あんのかなよくわかんないけど、見学ログに関してはこのように、配信していこうと思いますので、お楽しみに。で今のところ見学旅行当日とか、毎日、ね、できれば毎日、ブログがポッドキャストで更新していこうというふうに思いますので、まあ、ぜひそっちの方も聞いてもらえればなって、まだ1ヶ月も先の話ですけどね、というふうに思います。はい、というわけで多分また次の5連休あたりでこのポッドキャストは更新されるとは思うんですが、実は、10月からポッドキャストの、配信方法とかカラーディーズハイスクールの方針が若干変わります。はい、詳しくは10月の一番最初に配信されるポッドキャストか、あるいはこの後配信されるポッドキャストを、聞いて、ご確認くださいということで、ちょっとね、10月から更新方法変えます。はい、ごめん、今、チャラリンとか言いましたね。というわけで、今回はここまで。それではまた次回お会いいたしましょう。カラデザスクール若でした。それでは皆さんお元気で、さよなら。